皆さん、こんにちは。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
こんにちは。アナリストのトロイです。今週も最新の全固体電池技術動向をお伝えします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。電気自動車や様々なデバイスの進化を牽引する全固体電池ですが、今週も多くのニュースが飛び込んできましたね。
はい、スージーさん。今週は特に、研究開発の進展と商業化に向けた具体的な動きが顕著でした。主なニュースを簡単に紹介します。まず、パッドスナップ社のレポートが全固体電池用電解質の特許動向を分析し、主要技術と戦略を明らかにしました。次に、乾式電極技術の進化に関するパッドスナップユーレカ社のレポートでは、硫化物系電解質が優位である点が強調されています。ディメンションマーケットリサーチ社からは、2026年から2035年までの米国全固体電池市場の成長予測が発表されました。トレンドフォース社の報告では、全固体電池市場で2025年から2026年第一四半期にかけて13億ドルを超える資金調達があったことが示されています。日産自動車は、全固体電池の2028年量産を目指すとともに、レアアース削減の技術革新も進めているそうです。別のパッドスナップ社のガイドでは、全固体電解質材料の最新動向と、酸化物系電解質などの課題が詳細に解説されています。さらに、ドイツの研究チームが全固体電池におけるクラック発生メカニズムを解明したという画期的なニュースも入ってきました。中国の GAC グループ傘下、グレーターベイテクノロジー社は、液体電解質を含まない全固体電池の A サンプル生産で大きなブレイクスルーを発表しました。バッテリーテックオンラインの分析では、全固体電池の期待と現実、そして2030年代初頭の本格商用化予測が述べられています。最後に、EV エナジー社が2026年に第一世代全固体電池を量産開始すると発表し、リチウム電池の優位性を再確認しました。
今週も盛りだくさんですね。研究開発から資金調達、そして量産化の具体的な動きまで、幅広い視点からの情報に興味がつきません。トロイさん、これらのニュース全体からどのような業界の動向が見えてきますか？
そうですね、スージーさん。今回のニュース群からは、全固体電池が研究開発の最終段階からいよいよ実用化、量産化へと舵を切る重要なフェーズに入ったことがうかがえます。特に技術的な課題解決とビジネス的な戦略の両面から見ていきましょう。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、パッドスナップ社のレポートが全固体電池用電解質の特許動向について分析していますね。どのような点が注目されますか？
はい、スージーさん。このレポートは、2026年時点での全固体電池用電解質の特許状況を詳細に分析したものです。ポリマー、硫化物、酸化物という主要な3つの材料クラスについて比較し、それぞれの技術成熟度と商業化段階を特許出願の傾向から示唆しています。
技術成熟度というのは具体的にどういうことなんでしょうか？
ポリマー電解質は比較的技術成熟度が高く、既存技術の最適化に関する特許が多い傾向が見られます。一方、硫化物系や酸化物系はまだ商業化の初期段階にあり、トヨタやクオンタムスケープ、ソリッドパワーといった主要企業が基礎的で広範な技術領域の特許を早期に確保しようと活発に動いている点がポイントです。これらは次世代全固体電池の中核技術として期待されています。
なるほど。企業の動きや今後の見通しについてはどうでしょうか？
企業は、イオン伝導性、製造可能性、商業的準備状況といった評価基準に基づいて、研究開発の方向性を決めています。特に、硫化物系は高い性能を持つものの、大気安定性の課題があり、酸化物系は安定性に優れるものの、高い焼結温度が必要というそれぞれの課題に対し、特許戦略が競争力確保の重要な要素となっています。
技術開発だけでなく、特許戦略も今後の市場を左右するということですね。続いてのニュースもパッドスナップ社からのレポートで、今度は乾式電極技術についてですね。こちらはどういった進展が見られますか？
こちらのパッドスナップユーレカ社のレポートは、全固体電池における乾式電極プロセスの技術的進歩に焦点を当てています。 溶媒を使わない電極膜の作成、固体電解質と活物質を統合する複合電極設計、そして電極と電解質の界面を安定化させるための先進的な界面工学が主な技術的進展として挙げられています。
溶媒を使わないというのは環境にも良さそうですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
はい、ドライパウダーやフィブリル化バインダー技術により乾燥工程が不要になるため、環境負荷の低減と製造コストの削減に大きく貢献します。また乾式プロセスでは硫化物ベースの固体電解質、特にリチウム 3PS4 系のガラスセラミックスが高いイオン伝導性と室温での操作性から優位に立っていると報告されています。
主要企業ではどのような動きがありますか？
リキャップテクノロジーズや LG エナジーソリューション、トヨタ自動車などが主要なイノベーターとして挙げられています。特にトヨタは電極混合物や複合粒子に関する貢献でリーダーシップを示しています。硫化物系電解質の大気安定性という課題に対し、界面工学がますます重要になっており、工業化への移行が着実に進んでいると言えるでしょう。
乾式電極技術の進化が全固体電池の量産化をさらに加速させていくのですね。次は市場動向について、ディメンションマーケットリサーチ社が米国全固体電池市場のグローバル調査レポートを発表しました。どのような市場成長が見込まれていますか？
スージーさん、このレポートによると、米国全固体電池市場は2026年に3億9940万ドルに達し、2035年には48億9200万ドルへと拡大すると予測されています。この期間の年平均成長率である CAGR は 32.1% と、非常に急速な市場拡大が見込まれています。
かなりの成長率ですね。この成長を牽引する要因は何でしょうか？
全固体電池の高いエネルギー密度、優れた安全性、そして長寿命が従来の液体電解質リチウムイオン電池に対する優位性として挙げられます。特に EV 消費者向け電子機器、低地型エネルギー貯蔵システムへの採用拡大が主要な推進力となるでしょう。 200mAh から 500mAh の容量セグメントが最も大きな収益を上げると期待されています。
米国政府の関与も大きいと聞きました。
はい、米国エネルギー省は2025年に先進的なエネルギー貯蔵プログラムに3億5000万ドル以上を投資するなど、材料開発の迅速化と商業的応用拡大に向けた多額の資金提供を行っています。この政府の後押しも市場成長に大きく寄与しています。
政策的な支援も市場拡大の大きな柱になっているのですね。資金調達のニュースも入っていますね。トレンドフォース社の報告によると、全固体電池市場で大規模な資金調達があったとか。
はい、スージーさん、トレンドフォース社のレポートによれば、2025年から2026年第一四半期にかけて、全固体電池分野では57件以上の資金調達取引が行われ、46社が合計13億米ドルを超える新規資金を確保しました。これは技術が研究開発段階から実用化に向けた検証、さらに工業化の準備段階へと移行しつつあることを明確に示しています。
13億ドル以上とはすごい金額ですね。どのような技術に投資が集中しているのでしょうか？
技術開発の焦点は主に高イオン伝導性と安定性を兼ね備える硫化物ベースの電解質、そして既存の電池製造プロセスとの親和性が高いポリマーと酸化物の複合電解質に集中しています。これらの材料はそれぞれ異なる特性を持ち、特定の用途やコスト要件に応じて選択される可能性があります。
各国の動きはどうですか？
日本のトヨタや韓国のサムスン SDI は小規模な試験生産で先行し、ぶどまり率の向上と製品品質の安定化を目指しています。一方、中国の CATL や GAC グループ、キチリ、BYD なども検証を加速しており、すでに半固体電池はギガワットアワー規模で生産されています。
世界中で競争が激化しているのを感じますね。日産自動車も全固体電池の開発で重要な発表をしたと聞いています。どのような技術革新があったのでしょうか？
日産は23層積層型の全固体電池の性能検証に成功し、2028年の量産開始を目指すという具体的なロードマップを提示しました。これは EV の航続距離延長や充電時間短縮といった消費者のニーズに応え、市場での競争力を高めるための重要な戦略的ステップです。
23層積層型というのは、技術的にどのような意味を持つのでしょうか？
多層化は、電池のエネルギー密度を高める上で非常に効果的な手法です。今回の成功は、日産が全固体電池の量産化に向けた技術的な障壁を一つ乗り越えたことを示しています。これにより、同社は高エネルギー密度と高い安全性を両立した全固体電池を EV に搭載できるようになるでしょう。
また、レアアースの削減についても貢献していると聞きましたが。
はい。新型リーフのモーター開発では、中国からの調達依存度が高いとされる重機土塁元素の使用量を、初代モデルと比較して 90% 削減することに成功しました。これは特定の国への資源依存リスクを大幅に低減し、経済安全保障という国家レベルの課題にも貢献する、極めて重要な取り組みです。
技術革新がビジネスだけでなく地政学的リスクにも対応する時代になってきたのですね。続いてパッドスナップ社の別のガイドですが、全固体電解質材料の最新動向と課題について解説しているそうですね。
はい、このガイドは、全固体電池の商業化に不可欠な固体電解質材料の現状を詳細に分析しています。硫化物、酸化物、ポリマーという3つの主要な化学クラスを特定し、それぞれが4電動性、界面安定性、スケーラビリティにおいて異なるトレードオフを持つことを指摘しています。
それぞれの材料クラスにはどのような特性と課題があるんですか？
硫化物系は高いイオン伝導性が期待されますが、大気中の水分に敏感です。酸化物系は安定性に優れるものの、高い焼結温度が必要だったり、材料が脆かったりする課題があります。ポリマー系は柔軟で製造が容易ですが、一般的に室温でのイオン伝導性が低い傾向にありますね。
では、これらの課題を克服するために何が重要になりますか？
全固体電池の市場競争力を確立するためには、室温での高イオン伝導性、優れた界面安定性、そして量産可能な製造プロセスの確立が不可欠です。界面での副反応や低抗層の形成を抑制する技術開発が特に重要視されています。
材料ごとの特性を理解し、その課題をどう乗り越えるかが鍵になるのですね。ドイツの研究チームが全固体電池のクラック発生メカニズムを解明したというニュースも入ってきていますが、これはどのような発見なのでしょうか？
ドイツのマックス・プランク持続可能材料研究所の研究チームが、全固体電池のセラミック固体電解質におけるクラック発生の主要メカニズムを特定しました。これは、全固体電池の普及を阻んできたデンドライト成長による電解質破壊という大きな障壁を克服する上で、極めて重要な発見です。
デンドライトがクラックの原因というのは、どのようなメカニズムなんですか？
研究チームは、重放電サイクル中に発生するリチウムデンドライト、つまり針状結晶が固体電解質に機械的なストレスを与え、最終的にクラックを引き起こすことを解明しました。デンドライトが固体電解質を物理的に突き破ることで、電池内部の短絡や性能劣化の原因となっていたのです。
これが解明されたことで、今後の設計にどう影響しますか？
この発見は、より堅牢な全固体電池アーキテクチャを設計し、短絡を防止するための重要な洞察を提供します。例えば、電解質の材料設計で、より高い機械的強度や破壊人生を持つ材料を選択したり、デンドライトの成長を抑制する層を導入したりすることで、クラックの発生を抑制できる可能性があります。
デンドライト問題の解決が、全固体電池の実用化に大きく貢献するということですね。中国の GAC グループ傘下、グレーターベイテクノロジー社も全固体電池で大きなブレイクスルーを発表したそうですね。
はい。GAC グループの GBT 社は、液体電解質を含まない全固体電池の A サンプル生産ラインで大きなブレイクスルーを発表しました。特筆すべきは、これらのセルが針刺し、押し出し、熱衝撃といった厳しい安全性テストを、火災や爆発なしにクリアしたことです。これは熱暴走リスクを大幅に低減できる可能性を示しており、EV での安全性向上に大きく貢献します。
安全性だけでなく、性能も気になります。
エネルギー密度は260から500ワットアワーパーキログラムを達成し、安定した2から3水の急速充電能力、そして低劣化率を実現しています。GBT 社は、2026年までにギガワットアワー規模の量産と EV への車載化を目指しており、ロボティクスや低高度航空機などへの応用も視野に入れています。
これは非常に具体的な量産化の計画ですね。
そうですね。このブレイクスルーは、全固体電池が研究室レベルから工業化、そして実際のアプリケーションへの移行が予想よりも早く進む可能性を示唆しています。中国がバッテリー技術開発でリーダーシップを確立し続けていることを再確認させるものです。
安全性と性能の両立は、EV の普及にとって何よりも重要ですから、これは本当に明るいニュースですね。バッテリーテックオンラインの分析では、全固体電池の現状と未来について、専門家が期待と現実を分析しているそうですね。
はい。この分析では、全固体電池が高いエネルギー密度と安全性向上を約束する一方で、機械的、界面的、製造上の課題が依然として残されていると指摘しています。真の全固体システムが大規模な商業化に到達するのは、2030年代初頭になると予測されています。
2030年代初頭ですか？では、それまでの間はどうなるのでしょうか？
2020年代後半には、ゲル状の電解質であるゲル化ソライトを組み込んだハイブリッド設計の全固体電池が、より現実的な選択肢として市場に登場する可能性が高いと見ています。これは、液体系と固体系の利点を組み合わせることで、徐々に全固体電池技術への移行を促進する役割を果たすでしょう。
材料開発だけでなく、製造プロセスも重要になる、ということでしょうか。
その通りです。製造プロセスの統合が全固体電池開発競争をリードする上で決定的な要因になると強調されています。たとえリチウム金属負極を使わない場合でも、固体電解質は高容量シリコン負極の採用や界面安定性の向上を促進し、より高いアノード面積容量を実現する可能性を秘めていると指摘されています。
全固体電池への道のりは段階的に進んでいくということですね。最後のニュースは、EV エナジー社が2026年に第一世代全固体電池の量産を開始するという発表ですね。これはどのような意味を持つのでしょうか？
スージーさん、EV エナジー社は2026年に第一世代全固体電池の量産を開始する計画を発表しました。同社は、今後10年から15年間はリチウム電池が主流であり続けるという見解も示しており、全固体電池がリチウムイオン電池技術全体の進化の一部として位置づけられていることがわかります。
第一世代電池の性能はどのくらい期待できますか？
重量エネルギー密度は350ワットアワーパーキログラム、体積エネルギー密度は800ワットアワーパーリットルを達成することを目指しています。動作温度範囲はマイナス20度から60度までと広く、2000サイクル後でも 80% 以上の容量維持率を達成し、安全性テストもクリアしています。パイロットライン構築も完了しており、量産化への準備は着実に進んでいます。
2028年にはさらに高性能なバージョンも計画しているとか。
はい。2028年には体積エネルギー密度が1000ワットアワーパーリットルを超える 2.0 バージョンの開発も計画しており、技術革新のペースを維持する姿勢を示しています。これは、全固体電池が高コストや界面インピーダンス、製造プロセスの複雑性といった課題を段階的に克服しつつあることを示唆しています。
量産化の具体的な動きが、全固体電池の普及を大きく後押しすることになりそうですね。
今週のニュース全体を振り返ると、全固体電池が研究開発段階から量産化への具体的なステップを踏み出していることが明確に示されています。特に、電解質材料の特許戦略、乾式電極技術の進化、米国市場の急速な成長予測、そして各国企業による大規模な資金調達と量産計画は、この技術が現実のものとなりつつあることを強く印象づけます。また、デンドライト問題の解明や、EV エナジー社のような大手企業による具体的な量産目標は、技術的な課題が着実に解決され、市場投入が加速していることを示唆しています。ただし、本格的な大規模商用化は2030年代初頭になるという現実的な見方も提示されており、 ハイブリッド型の登場もその道のりにおける重要なステップとなるでしょう。
トロイさん、今週も詳しい解説をありがとうございました。研究から量産化、そして市場への展開まで、全固体電池の動向はますます目を離せませんね。企業や研究機関の努力が私たちの未来を大きく変えることになるのだと実感しました。来週も全固体電池のさらなる進化に期待したいですね。それでは、全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。